출애굽부터 록쇼 쇼 할렐루야 할렐루야 今日も 쇼 この 御言葉を 통해 우리たちを 整え 祈る 人と 시대 ください 예수様の 御名によって 오이노리 이타시마스 아멘 1절から 見ましょう
それで主はモーセに仰せられた 私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。
この主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていること、ね、私がしようとすること、これが強い手、強い手、もうこの2箇所強い手ということこの強い手が誰の手に現れたかというとね、モーセを主が用いてくださいました。モーセが強い手になりました。モーセの強いこの知恵が強い手になりました。だからこの強い手ということはモーセを通して主が私たちには見せて表してくださったということです。しかしこれは主がなさった、ね、二節
神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。
この主ということは、まあ、昨日も言ったように、イエハブハですよね、英語では YHWH ということです。ヘブライ語はユンヘンワイヘンです、ね、ユンということはね、Y ということは美容というね、美容変ということは手を見よう、美容 YHWH 釘、 W は釘ですよ、釘、打つ釘ですね。また手 Y、YHWH 手、この手に釘が、釘跡がある。これはイエス様でしょ。これはヤウェと言ってるんで、しかし彼らはヤウェを呼ぶことができなくて、ただアドナイと言った。アドナイ、いまだにも彼らはこの四文字は呼ばない。そこにはもう彼らは今も主の皆を乱り唱えてはならないということをそのように適用したんですね。手に釘がある、釘跡がある、イエス様でしょ。だから最初は全能の主エロヒムとしてね、こう現れたけど、あとは YHWH、ね、この日本語ではただ主、主として全部表現してる。まあ、他の昔はね、ヤホバと呼んだね、ヤホバ、ヤホバ、ヤホバ証人があったからね、決してしまった。3節、4節。
また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。
昔はこれを立てたんですね。古説、
今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。
この契約を思い起こした、この嘆き、エジプトの奴隷、じゃあ6節、
それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの区域の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。
だから、あがなう、これはヤフェですよ。ヤフェ、ヤフェ、あがない主、イエス様よ、ね、旧約に現れたイエス様、エジプトから彼らを救い出された。そしてご自分がこの支払う、それを七時を通して門中と鴨居にそれをつけるように、血をつけるようにされたんですね。七節、
私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる、
うん、だからあなた方の神、神エロヒムですね、全能者、エルは神様ですよね。ロヒムは神様、神々じゃなくて三位一体神様、これはエロヒムです。主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものである、ね、連れ出す、あがない、救う、その意味がヤウェですよね。八節、
私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である、うん、
この約束の地をあがない出して連れ出すのが主である、ヤウェである。九節、
モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のためモーセに聞こうとはしなかった、
うん、この落胆すると主の言葉が聞こえないのよね。だから希望を忘れてはいけないんです。落胆した十節、
主はモーセに告げて仰せられた。エジプトの王パロのところへ行って、彼がイスラエル人をその国から去らせるように告げよう、う
ん、だからもう壁がね、あんまりにも強くて、この高さが高くて、まだ鉄のように強固で見えるけど、次々私たちはぶつかるんですよ。パロに言えとね、私の民をこの国から去らせよということですね。十二節、
しかしモーセは主の前に訴えていった。ご覧ください、イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとはしないのです。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。私は口下手なのです。
ああ、これここでね、私は口下手です。自分の実力がないから民も落胆して聞こうとしないし、パロも聞こうとしないんでしょうという、ね、自分が口があんまり上手じゃないから、けどアロンが言ったんですね。けどこれは神様の前で、モーセの心なんですよ。私は実力がありません、まあ彼は40年過ぎてからね、もう全部なくなりました。心の中で自我というもの、私というものはないんです。所有もないし、まあ、もう何もない、ビジョンもなかったし、その時主が現れて彼に入れましたね。そのビジョンとかも、その死とかを、それで彼が動いたんですけど、いつも自分は実力がない、口下手ですということです。13節、
そこで主はモーセとアロンに語り、イスラエル人をエジプトから連れ出すため、イスラエル人とエジプトの王パロについて彼らに命令された、
うん、じゃあ主が、もうモーセとアロンに命令されるんです、じゃあ26節、
主がイスラエル人を集団ごとに エジプトの地から連れ出せと仰せられたのはこのアロンとモーセにである、う
ん、だからこの集団ごとこの中四節から書いてあるんですけど、それを連れ出せと集団ごとで連れ出せ、エジプトの地から連れ出せと仰せられたのはこのアーロンとモーセである。27節、
エジプトの王パロに向かってイスラエル人をエジプトから連れ出すようにと言ったのはこのモーセとアーロンであった、
うん、モーセとアーロンであった、28、
主がエジプトの地でモーセに告げられたときに主はモーセに告げて仰せられた、私は主である、私があなたに話すことを皆エジプトの王パロに告げよ。しかしモーセは主の前に申し上げた、ご覧ください、私は口下手です、どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう、
うん、これ私は口下手です、どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう、これがこの段階でね、モーセは私のということがあるんですね、うん、私の言うこと、自分の言うことじゃないんでしょう、神様がモーセとアーロンに言われた、自分は口下手です、ここ2回、前も言ったから3回神様の前でね、私は口下手です、私は力がありません、しかし主は彼に命じられた、ね、入れた、神様の御言葉を入れた、それだけ行えばいいでしょう、一番使いやすい人は自分がない人です。けど、まだこの段階まではね、私の言うことだと思ってるんです。それまでも死ぬことが主から用いられる人なんですね。ルカ12章、ルカ12章一節、
そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい、それは彼らの偽善のことです、
この神様がこのパリサイ人律法学者たち、この者たちを弟子にしなかったのはこのパンダネですよね、この心の中で固い岩がある、固いものがある、それが何か判断ですよ。自分の主義、自分の主張、宗教ですね、宗教。自分が自分を祈祷する、これですね、私、私が、私。もう神様以外は私という言葉を使う方がないのに、この人たちはね、この私、私を集めて、私の代表の歯を作ったんですよ。カマリアル、カマリエル、歯とかね。それを自分たちの父、パパだと言った。何々歯。親分ですよね。だから私は罪人の親分ですと言ったのがパウロですね。だからこういった自分が強い者たち、私がという者たちは主が選ぶことはできなかった、しなかった。ただ私というものがなくなっている、カリラヤですね、そこで漁師たちを選んだんです。じゃあニセス、
覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません、
全部中にあるものが出てくるんです。3節、
ですから あなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます、
うん、だからまあ、自分というものがね、出てくるんです。全部言い広めるんです。四節、
そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません、
うん、人間を恐れてはならない、しかそのように言われますね、まあ、恐れる方は、うん、共に体も魂も共にゲヘナに落とす、審判する方、ゴセス。
恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい、
うん、6節、5
羽のスズメはニアサリオンで打っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません、
うん、神様がスズメ一羽も忘れてないって、七節、
それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです、うん、
だからスズメ一羽も主が覚えておられる。私たちはたくさんのスズメより、神様が認めておられるね、大切に思ってる、優れたもの。八節、
そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認める者は人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます、
うん、この人の前で神様を認める者は神様も後で審判の時その人を認めるって。九節、
しかし私を人の前で知らないというものは神の御使いたちの前で知らないと言われます、
うん、10節、
たとえ人の子をそしる言葉を使うものがあっても許されます。しかし聖霊を汚すものは許されません、
うん、ここで聖霊という方が現れるんですね。エロヒム、エロヒムです。エロヒム、父、子、御霊ですね。この方を、侮辱するものは許されないとそのように言われます。11節、
また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません、
うん、ね、これですよね、うん、神様が私たちをね、こう守ってくださるから恐れることがないって、ね、本当に私たちは恐ろしいところに行った時ですよ。街道や役員、または権力者、クリスチャンだとイエス様を告白したとそのように連れ出される、そのことがあるんです。12節、
言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです、
うん、さあ聖霊が教えてくださる。じゃあ私は口下手です。聖霊が教えてくださる。全部主から来るんです。モーセが何をしたんですか。ただ40年間ね、荒野で羊飼いをしていったんで、聖霊が現れました、ね、火の中で、この芝の中で、それでモーセを呼ぶんですよね。モーセ、モーセ、うん、それでやるべきことを聖霊が入れたんです。聖霊がね、うん、だから心配することはないって、うん、しかし聖霊が自分に入れたとね、エロヒム、主が入れて、ヤウェが私を救うんですけど、 こういったすべてのこと、自我というものがね、亡くなっている人がそれが認められるんですよ。しかしこのパリサイ人のように自我が強い、判断が強い、哲学、自分の精神が強いもの、それは認められないんですよ、ね、だから主がそれをそのような人を選んだり入れたりしないのよ、じゃあこのことを見ましょうね、中古節から見ましょうか。
そして人々に言われた、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。
この財産、自分の持っているもの、勉強、それ判断ですね。この人は財産ですよ。財産、権力者、こういった者たちはこれが固い自分を支えるものです。16、
それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った、こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。
これ翻訳がね、最悪です。翻訳を正しくしないといけない。私はもう言語に近いキングジェームスバージョンを見てるんですけど、そこでこの18節だけでね、my、私という言葉が 3箇所出てる。そして言った、交渉、私の蔵、私のあの蔵を取り壊して、もっと私の大きな建物を建って、私の穀物財産をみんなそこにしまう、こう集める。私というmy 私のということがね、このように書かれています。19節、
そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。
私の魂よ、ね、何年分も試された。20節、
しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。
21節、
自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。
じゃあこのように、26節進みましょう。
こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか。
心配ということは私の心配ですね。ここで心配という言葉が今からずっと出てくるんですけど、心配。27、
ユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって、明日は野に投げ込まれる草をさえ神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。
ここで神がこのようなことを装った、神が全部心配してくださる、これを信じるのが信仰なんですよね。しかしそれを信じないから信仰の薄い人たちと 嘆くんです。29節、
何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます、うん、
じゃあこれ知っておられるって必要なもの、食べること、着ること、寝るところ全部主が知っておられる、知っておられる。しかしこれが私のものだと思って私私と思ったら心配というものが生じる。次30節までした。31、
何はともあれあなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます、
うん、このように神様の国を求めなさい、自分の国じゃなくて神様の国を求めなさい。とするとこれらのものをあなたに全部与えると主が言われますね、じゃあ次見ましょうね。
小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです、
うん、この次、
持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません、
うん、
あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです、
うん、だから あれは何でしょう。宝、お金というものが必要じゃないという意味ではないんですよね。しかし問題は私の宝、私のもの、私の倉庫、私のため、これが問題よね。これが全部自分が中心です。42節、
主は言われた。では主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう、
うん、ここ管理人という言葉が出てるね。私たちはスタンスは管理人よ、管理人。だから私のものじゃなくて今管理してる、管理した後で主が来なさいとするともう全部残していくんだ、これはいつ私を呼ぶか、呼ぶ時まで管理よ、私のもの、私私私の権力、私の所有、私の実力、それをパリサイ人だと、これは偽善者だと言ってる。主がされたもの自分がしたと、自分がしようとする、自分でやったかのように見せる、これは偽善でしょう。管理人43、
主人が帰ってきたときにそのようにしているのを見られるしもべは幸いです、
うん、これ主人、ね、エロヒン、その方父子御霊は私の主人です。ヤウェは私を救ってくださった、主人です。だから主人の財産ですよ、主人の命です。44、
私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。
この全財産を任せる、モーセがそうでしょう。全財産、主がなさろうとする全権をね、モーセにあった。モーセはボロボロでしたから、私は口ペタです、口ペタです、口ペタです。主が入れるんですよ、言葉も入れるし、 死も入れるし、全部主のものだと。私にもありません、私はもう勉強した40年前のもの全部ゼロですと言ってる人に主が用いるんですよ。全財産を主がなさろうとする全ての工程を、強い手をモーセに任せる。モーセを通して表す。49、
私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう、うん、
この火は何でしょうね。聖霊のバプテスマですね。聖霊の火です。だから私がするんではなくて、聖霊の火が来たんです。力が来ました。聖霊を受けるとあなた方は力を受けます。それでエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで私の証人となります。全財産、全財産は神様ご自身が全財産よ。エロヒンが全財産よ。全財産を入れる。50節。
しかし私には受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう、うん、
これは十字架のバプテスマですね。イエス様は天からこの地上に貝場桶にバプテスマを受けました。そしてヨルダンでまたバプテスマを受けました。もう自分の被助物によって神様がバプテスマを受けて、三度目は十字架でした。十字架、自分を完全に無にしたんです。死にまでも従われた。この自分を無にするバプテスマ、自分がないんだよ。ただ従順だけがある。主がイエス様は蘇らせて高く上げてくださった。51、
あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。うん、
じゃあ50まで。とにかくね、主の言葉は、自我を持っている者たちに分裂を起こします。だから皆さんが迫害されるんでしょう。私たちが持っているものはエロヒムですよ。三位一体神様の力です。自分の力だと思っているものは偽善者ですね。私には何もありません。私が今持っているものも全部主のもの。そういった人を選んで主人の全財産を任せる。主人の全財産は神様ご自身です。聖霊を与える。また聖霊だけではなくて御使いたちも与える。じゃあだから自分を否認し、自分の十字架を追って私についてこないもの、私にふさわしくありません。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。